皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はマネー資本から自然資本へというお話です。このお話は前から何回かしたかと思いますが、もう一回ちょっとやっていきたいと思うんですね。マネー資本から自然資本へということなんですが、この資本というものの考え方はですね、ずっと昔からおそらくあるんだと思うんです。ただ複式簿記の時代になってからですね、この資本というのは明確にこう定義されるようになってきて、特に近現代ですね、この資本というのがものすごく大きな力を振るうことで資本主義というふうになっていくわけですよね。で、資金と資本は違うんだって話前からお話したと思います。資金というのはただ単にその経済を循環させるための、ただのものですよね。お金はただのものでありまして、言ってみればただの水で、水が流れないと物事動きませんからね。血が通わないって言うんだけど、この血というよりむしろこれは水なんですよね。で、資本の方はむしろ血でありまして、思いがこもり、迫力がこもり、ノウハウがこもり、それから生命を生む力を持っているもの、水、それがこの資本なんですよね。キャッシュとですね、キャピタルって全然違う言葉ですよね。ただ資金と資本って死の字が同じだから、なんとなく日本語だと同じ言葉のように思えてしまうんですが、キャッシュとキャピタルって全然違う意味ですよね。だからキャッシュいくらあったって、それキャピタルなければ会社生まれないし、いやキャピタルがあってもキャッシュがなければ今日の会社は運営できないわけで、だからキャッシュとキャピタルってのは全然違うものですよね。で、そのキャピタルと特にマネーが来てるっていうことは、そのマネーっていうのもですね、特にこのロシチャイド家が、ユダヤ人のロシチャイド家がゲットーから出てきて、で、イギリスの中央銀行のね、経営するようになってから広がったわけで、要するにこれは多国籍であり、一つの国の超えて産業を超えて自由に流通し得るものというもの、それがマネー資本主義だね。マネーキャピタリズムと言ってもいいと思うんですが、このマネーなるものは基本的には政府が発行するものではなくて、有力商人たちが発行するものであって、その有力商人の上には銀行があって、その銀行の一番上に昔はロシア時計がいて、これが牛耳っていたと。19世紀までですね。20世紀はこれがアメリカに変わるわけですね。アメリカに変わりまして、アメリカがこれ牛耳っているわけですが、どうでしょう。近年それがですね、仲間割れを起こし、なおかつその、資本を出しすぎたわけですよね。すなわち、ベンチャーキャピタルはいいんですけども、やたらと変な会社たくさん作っちゃったわけですよね。それで、しかも、ファンドなんかもそうですね。ファンドだってエクイティ部分がそうでしょう。エクイティ部分がね、キャピタル相当するところで、とにかくリスクを負うキャピタルがものすごく増えちゃったわけだよ。で、それ、しかもですね、その、リスクが顕在化してキャピタルがなくなった時の損失に耐えられる限度をはるかに超えているわけよね。だから自爆したわけですよね。キャピタルの出しすぎでマネー資本主義は自爆したわけよ。要するにマネーというのは、国境を越えて業界を越えていくらでも移動できるものだから、無限にチャンスがあるみたいに思ってたわけですよね。で、気がついたらね、キャピタルを作りすぎちゃって、それで自爆したと。言ってみればただそれだけのことなんだよね。で、ですからこのマネー資本主義っていうやつは、その閉じられた世界が舞台だということが分かると思いますよね。要するにこのマネーキャピタリズムっていうやつは、その閉じられた世界、すなわち実際に会社があるとか、誰か会社を起こすとか、ここに商材があるとか、ここにテクノロジーがあるとか、ここに特許があるとか、ここになんか木が終わってて実がなってるとか、もう実際に目の見えるものができたところから基本的に始まるわけですね。ベンチャーで育てるとか言ったってですね、本当に育てるなんて話になったら、このキャピタルはものすごいリターンを要求するんですよ。だから全く無から有を作るなんてことに投資する場合は、ものすごい高いリターンを要求するわけですよ。そんなもんでやって成功したって何も残らないみたいな話ね。あるいはその政府から担保取るんですよ。政府に運営させると、政府が 国民の税金で損失負担をすると、じゃあ俺も投資してやろうと、まあ、こういうやり方ですよね。今後経済の国、あるいはその自由化を進める国とか規制緩和を進める国って、そういうやり方なんですよ。自由化とか規制緩和とか言ったって、実際には政府の税金で損失を補填させて、上積みだけを資本家が持っていくと、マネージメントが持っていくと、こういう仕組みでありますから、ほとんど詐欺でありましてですね。まあそうやってやりますから、やっぱりなんかこう、世界中どこにどんなものがあって、誰がいて、どんな技術があって、どこに何が奪っていて、それどこに持っていけば売れそうだとか、そういう情報がですね、ものすごく行き来をすると、で、それでほとんどもう終わりなんですよね。情報のやり取りだけでなんか最後は全て終わってしまったところがあって、実際にその商売や形になる前には、とっくの昔に資本家は株を売り抜けてるみたいなね、まあ、そのうち期待で売って事実で売るみたいな話でね、期待を盛り上げてそれで売り飛ばしちゃったと。で、実際どうなのか知ったことかと。まあそんなことはよくあったわけですよね。まあそういうことでありますから、非常にこの浅はかでありますね。で、それに対してこの本当の昔からの資本というものは、いわゆる自然資本だっていうものだと思いますね。すなわち、例えば米がそうですよね。太古の昔、日本に米作りが伝わってきたと。で、この米作りというのは伝わってきたところから、新しい日本が、まあいい意味でも悪い意味でも、こう、発達していくわけですよね。で、ああいうものが、ああいう技術と、まあ米という作物と技術と、それを扱える人が増えることで、日本という国が発展していったわけですね。そういうのは典型的なこの一つの自然資本でありまして、なぜかというと、それ米作りが合わなければできないし、たまたま米があったわけですよね。それでそれを、その扱える人たちがたくさんいたわけでありますよね。農業技術者をたくさん養成することに成功したわけでありますよ。で、同じようにこの各種の特産物って同じですよね。栗が特産物で、栗を植えたら成功したとか、みかんを育てたら成功したとか、例えばサンマとかですね、それからカツオを取ってきて売ったら成功したとか、あるいはその加工に成功したとか、全部この自然が舞台で、自然の力をこう資本にして、で、その力でその、まあ企業ができると。なおち自然の力の上に人が手をかけるわけですね。前にも言ったことありますが、花は自然に咲きますね。しかし人が手をかけると綺麗にたくさん咲くんですよね。これがその人とその自然の関わり方で、自然資本といった場合には、元々の自然に人が手をかけるんですよ。元々人が手をかけると、それがですね、まあ、花であれば美しくたくさん咲くようになります。ですから自然資本といった場合には、元々の自然に、あとその人が必ず入ってくるんですよ。人もそういう意味では自然資本の一部ですよね。だからこの物をちゃんと育てることができる人、技術技能を持っている人、見識のある人、いろんな教養を持っている人、無から有を作れる人、いろんな人がいてこそ初めて自然は開花できるわけですね。それがなければ、ただ単なる原野であったり、ただ単なるその荒れ地であるしかないわけでありますから、そこをその人がですね、上手に手をかけて、人が住めるようにして、人が楽しく暮らせるようにして、で、農業を営んで、そこで人が定住できるようにして、その上に文化歴史文明を作ってですね、さらにそれを特産物みたいな形にして、よその地域と交換して売るというよりも、原始的に、まあ、原始的っていうか、もう基本的には交換ですよね。その土地土地で作れた特徴あるものをお互いに交換して、生活の水準を上げるってことですね。貿易っていうのは本来そういうのが基本ですよね。本来貿易っていうのは、その土地土地の自然を生かして、土地土地の自然と、土地土地の人の力の、まあ、合成ベクトルみたいなものでできた特産物をお互いに交換し合うことで、お互いの生活水準を上げようってことだと思いますが、近年の新自由主義におけるその貿易国際化っていうのは、世界に安値競争をさせようという英米の、まあ欧米のですね、植民地経済の延長線でやってるんですね。だから本来の自然を生かして、人を生かして、特産物を育てて、で、みんながお互いに生活レベル上げられるように、それをお互い交換しようってやり方ではなくて、単なる収奪型の安く作るために世界中点々と工場を移転させるという焼き畑農耕みたいなやり方をやったのがこの新自由主義ですね。だから同じ国際化と言いましても、新自由主義の方はグローバル化といって、世界で見て、ただ一番上がマネー資本がですね、 収奪するために、自分にとって都合のいい場所に勝手に行って勝手に吸い上げるだけと。しかしその、それぞれ特産物を自分たちで自然を生かして作り、人の力を、人のが手をかけて作りという世界は、それぞれの国の個性というか特徴が売り物でありますから、それをお互いに大事にしなきゃいけないんで、こちらはグローバルでなくて、インターナショナルという考え方ですよね。インターナショナルといった場合には、まあ、その言葉の意味から言って、ナショナル同士がお互いに、国同士がお互いにこう行き来するわけですから、交流するわけでありますから、相手方をこう、まあ、尊重するっていうことがありますよね。自分と相手方はそれぞれ尊重し合うってところがあって、グローバリゼーションみたいなのに構わず上から集奪し合ってるとは根本的に違うんですね。だから同じこのグローバリゼーションといっても、新自由主義型のグローバル化は終わりですよ。集奪型はね。そうじゃなくて、これからのグローバリゼーションってのは、それはインターナショナリゼーションと言うべきで、お互いの個性を尊重し合いながら、お互いの自然資本を生かして、皆さんの生活水準を上げていくという、こういうやり方ですよね。上から誰か集奪するというやり方ではありません。だから結果的にスピードは緩やかでしょうね。マネー資本の時代に比べれば、経済の発展のスピードは緩やかになるし、それから穏やかなものになるでしょうし、それから、まず第一にその、何が売り物になるかってことについては、やっぱりその根本的な人々の発想の転換が必要だと思いますね。今みんな必要なものっていうと店に買いに行きますよね。スーパーだったり、それからホームセンターだったり。そこに行けば全部揃うと。あれがだから違ってくるわけですよ。あれがだからまさに集奪の象徴なんですね。スーパーだとかホームセンターで全部揃うってのはそこにあるものは世界中から集奪して作ったものを並べてあるだけですよね。で、それだから作って売ってる方はどんどん疲弊していくわけでしょ。スーパーだとか、なんで、ホームセンターにいろいろ売ってですね。で、なんか大儲けして流々って話じゃないよね。コスト競争にさらされて、供給する方も大体衰退していきますよね。あれじゃなくて、だからまず、その、基本的には自給自足と申しますかね。自分たちの地域で、自分たちの生活、衣食住が賄えるっていうぐらいまで、まず、その土地の力を回復させることが大事ですよね。山の力、水の力、海の力、川の力、海の力、この辺を回復させて、まあ、大体自分たちの力でその地域で衣食住ができるというところまで、こう、回復させるわけですよ。平成の時代は結構ですね、古民家の利用とか、まあ、進んできましたが、いよいよもうそれも30年、40年、50年経つとですね、それもできなくなってきますんで、新たな家とか作らなきゃいけないじゃないですか。いろんな考え方あると思いますね。これから新しい家を作ろうっていう時に、まあ、気密性の高い家ってこともあるし、逆に風通しのいい家ってこともあるし、それはまあ、一つに修練することはないわけで、しかし大事なことは、やっぱりその、自然を生かしたもの、自分たちのその住む自然を生かしたものであり、それに自分たちの手をかけたものであるってことは大事ですよね。それがないとね、どうしても依存体質がね、変わらないんですよ。これから例えばこの自然災害増えるとかなんとか言った時ね、災害の様子ってのは世界中日本の中でもみんな違いますよね。どんな災害来るかっていうのは。だからそういうのもですね、ちゃんと地域の特性に合わせて住む場所から、衣食住から全部考えるべきでありまして、やればできることなんで、そういうことはやっぱり自分たちで考えて行動していくってことが自然資本を守り育てていく第一歩であり、自然資本を見つけるってことですね。どれが資本になるのかってことですね。大体そのね、過去の例を見ればですね、特産物とか、何か言うのは最初こう発明した人とか、最初に発見した人とか、最初にそれを栽培した人って必ずいるんですよね。だからあれは簡単には生まれるもんではなくて、やっぱりこう試行錯誤の結果として生まれるものでありますから、その試行錯誤をするってことが大事でありまして。そうなると今度それを支える人をどうするかで、例えばなんで農業が大事かっていうとですね、例えばその職人とかですね、商人っていうのは、誰かが作ったものを食べなければ生きていけないじゃないですか。だからこう、何人もね、自分の食べるものを自分で取るだけで精一杯って生活だったら、ああいう分業はできないですよね。例えば、猿なんか見てもそうですけども、基本的に自分が食べるものは自分で取って食べてますよね。鳥も子供の時は別にして大人になれば、自分が食べるものは自分で取って食べてますよね。あれだけの世界だったら職人とか商人とかできないですよ。自分で食べるためにただひたすら取ってくるだけってことですから。人間の世界もその通りでありまして、 今みたいにですね、本当に生活が厳しいとね、自分が食べるの精一杯、他に何もできない。ただ単に今日の飯を食うためで、今日の寝床を確保するためにこう生きるとそれしかないんで、これは完全なる文明の退化でありますね。文明が退化しちゃったってことで、そんなことになるはずないわけでありまして、もう農業入ってから5000年も経ってるわけですからね。そんなことはないわけで、やっぱりそれはやり方が間違ってるということですね。だからまず食料生産っていうものがあって、で、それがだから広い意味で言ったら、あれですよ、ベーシックインカムですよ。ベーシックインカムみたいのがあって、それでこの生活がある程度支えられるからこそ、イノベーションする人も出てくるし、技術技能を磨く人も出てくるし、教育を受ける人も増えてくるし、それからなんか、いろんな工芸とか、工業とか、サービス業とかやる人も出てくるわけで、まずやっぱ食料の部分ですよね。それを自分たちで作るっていうことが何よりも大事で、で、衣食住だから基本的にはその地域の自然資本で作るっていうことが何よりも大事でありますね。そのためにはだから今申し上げたようなベーシックインカムみたいなのも必要になってきて、だからみんなで支え合う構造っていうふうにしていかないと、分業体制が組めないんですよ。分業体制が組めないと、要するに、鳥と同じでですね、今日も一日自分の食べるものだけ食べてエンド終わりと、取って食べて終わりと、まあそうなっちゃうんですね。それではダメでありますね。そこのところをだからこれから大きく変えていかなきゃいけない。だからこの強行で一旦今までの経済消えたらですね、すぐそこに向けて舵切っていかなきゃいけないわけで、やっぱりそういうことできるリーダーがやっぱりいなきゃダメですね。それって政府にいても全然ダメだよね。こういう時で政府って全然当てにならないですよね。だって報告連絡相談の世界でありますから、そんなんだと物事できるわけないわけで、やっぱ大切なことは現場で走り回っている人たちがなんかプロトタイプを作って、これが成功したと。じゃあそれを広げようってことなんですよ。全部ボトムアップで、上からなんか言ったってですね、こんな時は全然それはまた外れになりますから、上で考えた相手を下に下ろそうなんて言うから失敗するんで、むしろみんながやってて成功した案を他に広めていくと。たまたまこうやって成功したんで皆さんどうですかと。広めていくことで全員がボトムアップするというふうに持っていかないとこれは難しいですね。だからひな型と申しまして、最初なんかこう小さいことでも事例を作る人がいて、このひな型がうまくいけばそれが広がるというような風にいくんですよ。だからやっぱりこの現実から足を離しちゃダメで、目線を上げちゃダメで、現実を自分のまず身の回りからどうしようってところを広めていく。で、あとはだから今の時代は横に提携するっていうことがすごく簡単ですからね。地域といっても必ずしもその地域に住んでいる人だけでやる必要はなくて、むしろ今の時代だったら同じ価値観を持ってる人同士でやるっていうことが、主流になるんでしょうね。地域で一括りっていうよりも、いろんな価値観を持っている人たちが同じ地域にも混在していますから、それぞれの価値観ごとになんか少しずつシステムが違うというようなところがおそらく、これは現実的なものになるんだろうなと思いますね。で、それがですね、世界中こう広がっていきますと、まあ、世界はこう無限の世界が広がってきますよね。無限にそれぞれ自然が開発されて、自然と共に生きる人たちがいてという、まあ、本当にある種の理想郷みたいな形になっていくわけでありますから、まあ、そういう大きな展望を持ってですね、行動していくことが何よりも大事だと思いますね。だから自然資本といった場合には、その今目に見えないものをエネルギーとか、意味は目に見えない潜在能力とか、遺伝子を開花させるってことだから、目に見えるものを見て投資するという世界とは全然違いますね。そのバザールの交換みたいな世界ではないってことですよ。目に見えるものを交換するんじゃなくて、これから生まれてくるものをまあ想像し、理解しながら育てていくという、生物と同じように育てるっていう部分が主になってきます。成果をこう、収穫してそれをこう分配する、売買し分配するんではなくて、成果になる前の、まあ果実になる前のその育てるっていう部分、産んで育てるっていう部分が基本的に自然資本と人の自然資本の基本であって、だから大自然と人がそこでいかにチームを組むかっていうところがポイントになってきますね。だからその自然資本のものの見方って根本的に変わってきて、ある意味で言ったらこの無限の大宇宙、無限の大宇宙が資本であると。だから海や川も無限の大宇宙であり、人も無限の大宇宙であると。無限の大宇宙からですね、必要なものをいただくんだと。 まあ、突き詰めればそこに行き着きますよね。ただそれを実際の形にするにあたってはですね、ものすごい努力が必要で、見識も必要で、技術、技能も必要だと。でもそれってですね、昔から多分人がやってきたことで、この近現代がですね、特に現代だよね。日本だったらこの昭和30年以降がね、そういう力ってどんどんどんどん衰退していっちゃったんだと思うんですね。集奪型の時代になってきまして。だからそれをだからちょっとやり直せばいいってことですから、そんなに変わったことをするわけでもないんで、まあそういう大きな方向性をここで考えておかないとですね、いざとなった時にですね腰が抜けるんじゃないかな、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、マネー資本から自然資本へということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。